ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Rista no minasan, kyou 2020年2月25日火曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、エンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト、www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。再20サミットで副大統領は国家監査委員会がより透明で説明責任を果たすことを望んでいることについてお伝えします。マルファミン副大統領は第20回最高監査機関サミットまたは再20サミットがインドネシア共和国最高監査機関の説明責任と透明性を向上させることを期待しています。これは月曜日にバリ島ヌサドゥアで開催された再20サミットに出席した時、マルファミン副大統領が語ったものです。再20は実際に小国間の透明性と説明責任を強化する協力を促進するための実際に小国の最高監査機関会議のフォーラムです。一方、インドネシア共和国監査機関の会長であるイスマヤトン氏は説明責任と優れたガバナンスの実現が再20の実施の目標であると述べました。さらにサミットの参加者は再20と実際に小国間の継続的な協力、持続可能な開発目標の実施の継続および COVID-19 後の経済回復が確実に行われるようにします。それでは次のニュースです。大統領府はクバヤをユネスコへ支援するコミュニティの熱意に感謝するについてお伝えします。インドネシア共和国大統領府の政治、法律、安全保障、防衛、人権の5つの分野の副官であるジャレスワリ・プラモダル・ワルダニ氏はクバヤをユネスコへキャンペーンを支援するコミュニティの熱意を高く評価しました。クバヤをユネスコへは国連教育科学文化機関の無形文化遺産としてクバヤを含めることを奨励するためにクバヤ愛好家のコミュニティによって開催されたキャンペーンです。ジャレスワリ氏は火曜日声明で、クバヤを着た女性は衣服を通じて自分自身を明確にするだけでなく、アイデンティティの形から国の文化への愛に至るまでより広い意味を持っていると述べました。ジャレスワリ氏によると、クバヤをユネスコへは所有権を維持し、クバヤを人気にするという共通の使命に関する政府の見解と一致しています。特に現在インドネシアが世界的なリーダーシップの頂点にあるということです。この契機はインドネシアの文化を世界に 紹介するのに非常に適しています。それでは次のニュースです。政府物品サービス調達政策研究所は、首都の開発において国内製品の最適化に取り組んでいることについてお伝えします。政府物品サービス調達政策研究所は、首都ヌサンタラーの開発において国内の国産品中小企業協同組合を受け入れ最適化することに取り組んでいます。これは中小企業はやカリマンタンのビジネス関係者の関与を含め、ジョクルル大統領の指示に従っています。これは火曜日ジャカルタでの声明で、政府物品サービス調達政策研究所の会長であるアズワル・アナッシーが語ったものです。アズワル・アナッシーによると、首都ヌサンタラでの調達に関する政府物品サービス調達研究所規則でも重要な注意事項の一つは、国産品中小企業協同組合を支持する精神だということです。彼は、首都の開発はインドネシアが COVID-19 パンデミックの真っ只中の景気後退から立ち直るための契機であると強調しました。したがって、すべての関係者は楽観的でなければなりません。それでは次のニュースです。イギリスのナディム・ザハウィ財務大臣が今週ニューヨークとワシントンを訪問することについてお伝えします。イギリスのナディム・ザハウィ財務大臣は今週ニューヨークとワシントンを訪問し、世界経済の課題とエネルギー安全保障や金融サービスなどの様々な分野における協力について話し合いました。ロイター通信社が引用したように、これは月曜日にイギリス財務省が語ったものです。イギリスとヨーロッパはウクライナでの戦争とロシアに対する制裁がガス供給の安全性に対する懸念を高めているため、ガス価格の急騰により電気料金の急激な上昇に直面しています。ザハウィ大臣は米国への訪問を利用して、世界経済全体で物価の上昇と成長の鈍化を引き起こしている問題に取り組むための継続的な協力の必要性を強調しました。この訪問には、国際金融機関、米国中央銀行、米国財務省との会談が含まれ、ウクライナと脆弱国への支援、世界経済の見通し、エネルギー安全保障について話し合いました。それでは最後のニュースです。欧州連合は、アマゾンの生物多様性の経済的可能性の開発を支援する必要があることについてお伝えします。欧州連合は、アマゾンの生物多様性の経済可能性の開発を支援する必要があります。ロイター通信社が引用したように、これは月曜日に欧州連合会議員に対し、ブラジルの元指導者や今年の大統領候補ルイ・イナキオ・ルラ・ダ・シルファ氏が語ったものです。熱帯雨林を破壊することなく、アマゾン地域を経済的に発展させるには、ブラジルがパートナーシップを必要としていると述べました。ロイター通信社は、環境保護が10月に行われるブラジルの選挙の重要な問題だと報告しています。ルラ氏は、アマゾンの森林伐採の急増で海外で批判されてきたジャイル・ボルソナロ大統領に対する最有力候補であり続けています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 リスナーの皆さん、外交コーナーです。今日はインドネシアの織物ファッションショーはロシアでのインドネシア独立記念日の77周年の記念を盛り上げることについてお伝えします。今年のインドネシア共和国独立記念日77周年を記念して、在モスクワのインドネシア大使館はファッションショーを開催し、若い才能のあるインドネシアデザイナーアドリ・バスキー氏を紹介しました。アドリ・バスキー氏は2022年8月18日にロシア連邦のモスクワで開催された2022年のジャカルタファッションウィークのファッションデザイナーコンテストの勝者です。今回初の海外公演となったアドリ・バスキー氏はインドネシアの伝統的なシューズブランドブッケリーとのコラボレーション作品も紹介しました。独立系ファッションショー、持続可能なファッション、女性のエンパワーメントと題したファッションショーはロシアのプロのモデルによるアドリ・バスキー氏の22位のプレタ・ポルテコレクションを特集しています。この活動は在モスクワのインドネシア大使館での野外ショーをコンセプトに行われました。この公演はかつて1960年のインドネシア共和国のスカルの初代大統領の誕生日を祝う場所だった歴史的な公演であり、当時のロシアのニキタ・クルシェフ首相も出席しました。アドリ・バスキー氏はインドネシアファッションシーンの新しい才能であり、伝統的なインドネシアのワストラ生地に様々な予想を組み合わせ、現在のトレンドに沿ったモダンなタッチを特徴とし、インドネシアの生地、持続可能なプロセス、女性に力を与えることを誇りに思うというDNA ブランドを紹介しました。アドリ・バスキー氏はモスクワでのショーのために紹介されたコレクションはバドゥイ織物、ルリク織物、ジュパラ織物、マカサル織物の4種類のインドネシアの織物を調査することによって約3ヶ月間特別に準備されたと述べました。ファッションショーは招待された152人のファッション愛好家からスタンディングオベーションを受けました。出席したゲストはモスクワの駐在員のための主要な社会組織であるモスクワ国際女性グループのメンバーで、大使の妻、友好国からの女性外交官、ジャーナリスト、ファッションを愛するインドネシアのロシアの友人たちでした。ファッションショーはまた在モスクワのインドネシア大使館のダルマワニタプラサトワン、またはインドネシア共和国従業員の妻と協力するモスクワ国際女性クラブを開始した特別なチャリティーバザーイベントも開催されました。チャリティーバザーで得られた全ての利益はロシアで支援を必要としているモスクワ国際女性クラブの社会団体のパートナーに寄付されます。リスナーの皆さん、これで外交コーナーを終わります。ボイスオブインドネシアは再び2022年ボイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者はボイスオブインドネシアから魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1926年8月31日に4インドネシアが 結成されたことから始めます。設立の目的はインドネシア全土に団結の理想を実現することです。基本的にナショナリズムは大インドネシアの実現につながります。1926年8月15日にいくつかの青年組織がジャカルタで会議を開き、インドネシアの青年のための常設団体について話し合いました。彼らはインドネシア学生協会またはペペペイを結成しました。その後1926年8月31日にヨンインドネシアまたはパムダインドネシアと呼ばれる新しい組織の定款が可決されました。インドネシア学生協会は第2回インドネシア青年会議の開催を提案しました。第2回会議でも1928年10月28日に若者の誓いが作成されました。次に1957年8月31日にマレーシアが独立したことについてです。マレーシアは東南アジアの13の州と3つの連邦直轄領からなる連邦国家です。以前は18世紀後半にイギリスによって植民地のグループが設立され、現在のマレーシアの西部はいくつかの独立したイギリスの構成されていました。植民地のグループは1946年に解散してマラヤ連合として再編成されるまでイギリスのマラヤとして知られていました。反対が高まるにつれ、このグループは1948年にマラヤ連邦として再編成され、その後1957年8月31日に独立しました。最後に1997年8月31日にダイアナ・ヒーが亡くなったことについてです。ダイアナ・ヒーはイギリス皇太子チャールズ皇太子の元妻です。ダイアナ・ヒーは1997年8月31日に交通事故に遭いました。彼女の車の運転手がパパラッチから逃げるためにスピードを出している時にコントロールを失い、フランスのパリでトンネルに衝突し、彼女は重傷を負って死亡しました。ダイアナ・ヒーの同伴者であるドディ・アルファイエット・シーと車の運転手も事故で死亡しました。彼女の葬式は世界中から3210万人が視聴した最も注目されたテレビ番組の一つです。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
jawabannya. Kisah cinta yang sempurna.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はインドネシアとエスワティニ王国がさまざまな分野で協力することについてお伝えします。ジョコイドル大統領とエスワティニのムスワティ三世国王は8月25日木曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿で両国間の2国間協力を強化する覚書の調印に立ち会いました。エスワティニ王国は、旧スワジランド王国はアフリカ南部にある海岸のない小さな国で、西に南アフリカ、東はモザンビークに位置します。インドネシアのレッドマルスディ外務大臣とエスワティニ王国のトリシル・ドラドラ外務大臣が証明した覚書は、インドネシア共和国とエスワティニ王国間の経済協力への扉を開くものです。レッドマルスディ外務大臣はイベント後の声明で、この覚書は協力、特にインドネシアとエスワティニ間の経済協力を促進するための扉を開くために非常に重要であると述べました。レッドマルスディ外務大臣によると、覚書には両国の優先事項または関心の焦点となる協力分野がいくつかあります。これらの優先事項には、貿易、投資、工業、エネルギー、グリーン経済、農業、インフラと開発、観光、そして健康に関連する事項が含まれます。レッドマルスディ外務大臣は、これらの協力がどの 態度を実施されたかをフォローアップするために両国が時々会談を開くと説明しました。覚書の調印後、エスワティニ国王は証明された覚書のフォローアップとして実行できるさらなる協力について話し合うためにインドネシア商工会議所とともにインドネシアから民間部門も受け入れました。このイベントにはジョコ・ドゥレト領に同行し、エリク・トヒル国有企業大臣と内閣官房長官のプラモノ・アヌン氏が出席しました。この会議にはインドネシア商工会議所のアルシャド・ラシッド会長と他の2人のインドネシア商工会議所の役人ガリバルディ・トヒル氏とヒルミ・パニゴロ氏も出席しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Putuskan cintamu, ku sesali itu. Ku pergi meninggalkan dirimu, kini ku merindukanmu.Sayangku, maafkanlah diriku. Ku tahu ku salah menyakitimu. Sayang, terimalah aku lagi. Ku masih mencintaimu.Sejadi dadi dadi dan Salah ku putuskan cintamu Ku sesali itu Ku meninggalkan dirimu kini ku merindukanmu sayangku maafkanlah diriku ku tahu ku salah menyakitimuSayang terimalah aku lagi Ku masih mencintaimu Tidak didadi dan dadan SayangkuMaafkanlah diriku Ku tahu ku salah menyakitimu Sayang terimalah aku lagi MencintaimuDadi dadi dadi da.
Voice of Indonesia. Rizdan minasang pasona Indonesia des. Kyo wa midami Sumatera shu no kankuchi. Ea tejun bidadari, matawa bidadari taki o goshokai shimasu. Bidadari taki wa midami Sumatera shu no rahatu ni aru migoto na shizen no kankuchi no itatsu desu. 美しい自然景観を持っている滝がレクリエーションの目的地のリストに含まれているのは興味深いことです。この滝は約7つの山があり、それぞれの高さが異なるため非常にユニークです。ビダデリ滝または地元の住民はそれをあえ朝と呼び、高さは約30メートルです。 また滝のあるエリアの周辺にはさらに6つの滝があり、それぞれが4メートルから10メートルまでの異なる高さです。レベルごとに高さが違うので、時間をかけてこの滝の美しさと清々しい自然の人々の話や物語によると、この滝は天使ビダダリたちの入浴場所だったので、 ビダダリ滝と呼ばれています。滝の下のエリアには訪れる人なら誰でも泳げるプールがあります。またこの観光地が所有しているプールはかなり広く、約10メートルです。ですからたくさんの観光客が訪れますが、 このプールはまだかなり広く、自由に泳ぐことができます。この滝の周辺はとても素晴らしい景色を眺めることができます。滝の周りにはたくさんの木々がそびえ立ち、緑の草もあり、誰もが新鮮な気分になります。このような緑に風景は仕事をしながらいつもコンピューターの前にいる人のぴったりです。 なぜなら疲れた後の目をリラックスさせることができるからです。また滝までの森に入ると新鮮な空気を吸うことができます。この新鮮な空気は都市部に住む場所を持っている人に最適です。ここでこの新鮮な空気は確かに栄養を与えリフレッシュすることができます。 レマタン川に流れ込むビダダリ滝の観光地で、結構過ごすつもりの人は南スマトラ州ラハト県のカランダラム村に行く必要があります。旅は庭または四輪でも簡単に移動できます。なぜなら観光地への access が舗装されており、道路状況が非常にスムーズだからです。カランダラム村に到着後、滝に たどり着くには観光客は村に車を駐車して歩く必要があります。入場料はかなりお手頃なので、家族連れでもお財布の心配はいりません。平日の観光地への入場料はお一人様約5000ルピアです。しかし週末や祝日はチケットの価格が異なります。
皆さん、これでパーソナルインディーショーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。 Segalanya semuanya tentang dirimu, cuma aku. Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、Jakarta berulang tahun pada 22 Juni。日本語で、6月22日はジャカルタの誕生日です。です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、ジャカルタ berulang tahun pada 22 Juni。日本語で、6月22日はジャカルタの誕生日です。というタイトルの会話をご紹介します。この会話は、インドからの観光客であるデフシン・シーとツアーガイドであるダティルさんの間で行われます。ダティルさんはデフシン・シーに、ジャカルタフェアまたは PRJ は6月22日のジャカルタ市の記念日を祝う形であると伝えました。
Kapan Jakarta berulang tahun?
Jakarta berulang tahun pada 22 Juni.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ジャカルタ berulang tahun pada 22 Juni。日本語で、6月22日はジャカルタの誕生日です。に関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ジャカルタ、ジャカルタ。日本語で、ジャカルタ、ジャカルタ。berulang tahun, berulang tahun。 日本語で誕生日、誕生日。 pada, pada。 日本語でに、に。 22 Juni, 22 Juni。 日本語で6月22日、6月22日。Jakarta berulang tahun pada 22 Juni. Jakarta berulang tahun pada 22 Juni. Nihongo de, 6月22日はジャカルタの誕生日です。6月22日はジャカルタの誕生日です。リスナーの皆さん、会話の中で、ジャカルタ berulang tahun pada 22 Juni。 日本語で6月22日はジャカルタの誕生日ですという文を聞きました。この文にはpada 22 Juni、 日本語で6月22日にという表現があります。pada 22 Juni、 日本語で6月22日にという表現は日付の形で時間を表す表現です。この文で、pada 22 Juni、日本語で6月22日にという表現は、ジャカルタの誕生日を示しています。時間を日付として表現するには、月の名前が後に続く日付を述べることができます。リスナーの皆さん、文末に加えて日付の形で時間を表現する表現は文頭に置くことができます。例えば、次のように言うことができます。Pada 17 Agustus akan diadakan lomba panjat pinang。 日本語で8月17日にはビンロウジクライミングの大会があります。ジャカルタフェアでは訪問者は料理ツアー、ショッピングツアー、子供の遊び場、音楽演奏を楽しむことができます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kapan Jakarta berulang tahun?
Jakarta berulang tahun pada 22 Juni.
Kristen, minasan, kore de ongaku no hiraba wo owarimasu.
Gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang. Sejak kehadiranmu bumi terkekeriang. Daraku berdentam di 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 dom
di di dom. Jaga 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 di di dom di di dom.
Sudah berlalu. It's making me crazy thinking about ya.
Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。Voice of Indonesia は再び2022年 POI 国際クイズを開催します。8名の勝者、
各外国語サービスから1名の勝者は Voice of the Nation から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of the Nation、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voinnesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。